こんばんは。本日も始まりましたロゴスプレゼンツキャンプラジオ、パーソナリティの鈴木浩介です。7月の放送からこの番組はですね、キャンプ場にて収録したデイキャンプの様子をお届けしております。皆様楽しんでいただけているでしょうか。実際ね、今ちょっと曇ってきまして、もうちょっとで日が暮れるんじゃないかなと思うんですけれども、普段ね家にずっといたらこう気づけないというか、一日外にいるからこそこう日が沈んだり、そしてまたこう日が照って暑くなったりっていうのをすごくこう自然から感じることができるので、やっぱ自然ってすごく偉大だなっていう、感じることができるキャンプってね、アウトドアってすごく素敵だなと実感しております。
今日はねとってもいい天気でしたね。
いい天気でしたね。よかったです。なんか雨男って今日朝ねいじられたんですけどでも今か僕晴れ男なはずだったんですけど、確かに前回の11月も夜大雨だったじゃないですか。ゆきちゃんとキャンプ行った時も雨降ったんですよ。で今回も雨予報だったじゃないですか。多分俺のせいかもと確かに犯人は僕かも。日頃の行いですね。ちゃんとしてたら
ギリギリセーフでね。
ギリギリセーフですね、本当に。しかもめちゃくちゃ晴れましたもんね。
ちょっとこれからは予報から晴れにしてほしいですね。
そうですね、
こっちがヒヤヒヤする、
ヒヤヒヤして
最初ずっと 90% 雨、
90% 雨ってやばいっすよね。
俺コウスケくんやってんなって、
もう鈴木コウスケだろうこの雨
でも 90% からこんな晴れたってことは誰かいるかもしれないですね。晴れ男が晴れ女が
残念ながら
残念ながら
ではないよ。
違うんですね。
渋い顔をしております、はい。
そして今回は焚き火をね、薪割りを頑張ったので、その薪を使って焚き火をねしようかなと思います。焚き火の前に一曲曲を紹介したいなと思います。ラジオネームシャケトラさんからのリクエストです。スティービーワンダーで From the Bottom of My Heart です。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ、
スティービーワンダーで From the Bottom of My Heart でした。それでは焚き火をしていこうと思います。ロゴススタッフの二橋さんに火起こしのレクチャーをしていただこうかなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
教えてください。
はい、ただ前回火起こしで一から火をつけるっていう形で、はい、慣れない作業で大変だったかなと思うんですけども、
結構苦戦しましたね。
そうですよね。今日はうちの人気商品を使って簡単に焚き火ができるパターンというのもぜひ体験してみていただければと思います。
ありがとうございます。
はい、
なんか前はこう火をね起こして、
はい、
わらわらみたいなのを着火させて、
ね、
はい、火をつけてた、
そこに息をつけて、はい、そうですね。今回は防水ファイヤーライターっていう着火剤、この
なんか僕さっき、はい、あマシュマロが来るのかなと思ってあマシュマロがあると思ったんですけど、
はい、
これ実はマシュマロじゃないですね。
はい、防水ファイヤーライターっていう着火剤なんですよ。はい、
防水で、
はい、防水なので要は着火剤がキャンプ行ったらしけっちゃったっていうこととか
ありますね、
がないんです防水なので。
前回もなかなか火がつかなかったのも、はい、こうちょっとしけってたみたいなのもありましたもんね。
そうですね、そうですね。はい、一回じゃあちょっとこの防水ファイヤーライターの火の感じを見ていただこうということで、はい、バーナーで火を着火してみてください。
当てちゃっていいですか。
はい、
おついてるかな。わ、え、一瞬でついた。
もうこれで大丈夫です。
もう OK ですか。
はい、
すご
っ。はい、これで結構火が大きいですよね。
めちゃくちゃ燃えてますね。
はい、でこれでもう一個ちょっとサプライズがあるのが、はい、防水でさらにですね、
え、水の中 ですよ。これ水ですよね。
はい、水を入れたバケツに今浮いて
すごっ。
はい、こういう形でですね、要は花火の時にバケツ使うと思うんですけど、はい、こんな感じでそこに火を灯しながら花火を楽しめたりとか、ちょっと危ないなと思ったらすぐお子さんが近づいてきたらすぐちょっと一回沈めてしまえば消えますので。
不思議、これ
着火剤なんですけど、もともとそのヨーロッパの方で暖炉に火をつけるために、使われて愛用されていたっていうものをちょっとロゴスが見つけて日本に取り入れたっていうものになります。
すげえ、はい、これも大量に入ってますね。
はい、そうなんですよ。で一回じゃあちょっと、
はい、
もう一回じゃあ焚き火薪を組んでいただきたいので一回消しますね、はい、こう完全にこう、
そうですね、沈めると
完全に水に沈めると一回消えるようになります。
もうこれ使えないんですか。
いえ、これがまた再利用できます。
は
い、 っていうところで、はい、
マジックみたいですね。
そうですね。
これあの、はい、木を組んでいく時のコツとかあるんですか？
はい、はい、やっぱ着火しやすい順、細ければ細いほど、薪に火がつきやすいので、着火剤に近いところにまず細い方の薪から、セットしていっていただけると火がつきやすくなります。
この上から？
そうですね、例えばピラミッド焚き火はこちら五徳がついておりますので、うんうんうん、まあ、五徳をですねうまく支えにすることでこう
なんかピラミッドっぽい感じでよく見るような、
はい、三角形な感じで、
ちょっと2倍よく作りたいですね。
そうですね、
三角錐のように組み上げていくのがいいことなんですか？
組み上げていくとあの炎の形が綺麗になります。
あ、わ、なんかいいですね、テトリスみたい、はい、
そうですね、そうですね、
乗せすぎですか？
もりもりですけども、まあ、あ、そうですね、じゃあちょっとこぼれちゃったその1本ぐらい減らしていただいて、
はい、結構綺麗にできたんじゃないですかね。
そうですね、三角形綺麗にできましたね。
はい、
はい、では、防水ファイヤーライターにまた同じように先ほどと、
つけちゃっていいですか？
はい、つけてみてください。
届いてないか？
あ、つきましたね。
つきました。
はい、
あ、
この辺の、はい、皮の辺とかも結構も燃えやすいので、
こうやって、
はい、
ほい、この辺を、これで着火剤から木に火が移って、はい、焚き火が完成すると。
そうですね、はい、
あ、なんか焚き火ポーとか聞こえましたよ、パチパチっていう、
はい、パチッと弾ける。
これって何の音なんですか、パチパチするのは？
これは木の中に含まれている水分が弾ける音ですね、蒸発して。
そういうことなんですね、はい、で水分が多く含んでる木だと音がたくさん鳴る。
そうですね、はい、それと同時に、パーンという音とともにあのその水分が飛ぶので、あの火の粉が弾けるっていう場合もあるので、パチパチって音気持ちいいんですけど、まあ、ちょっといっぱいなっちゃう薪は結構湿ってる場合があるので、
なるほど、
その時はちょっと注意が必要ですね。
すごい、そういうことだったのか、はい、あ、もう結構木に移ってるんじゃないですか、火が。
そうですね、移ってるように見えてきました。
わあ、いいですね、
はい、
落ち着きますね。
落ち着きますね、はい、やっぱこういろいろ設営とかバーベキューとかいろいろ楽しんで、程よくこう疲れたところにこのリラックスタイムが、
いやいいですよね、
はい、
お、だんだん、
お、
火が強くなってきましたね。
はい、
どうですか、僕の設置はどうですか、木の。
あ、なんか綺麗ですね、均一にこう
バシ
ッとなってて、はい、
よかった、
貴重面差が出てる感じです
、はい、あの、はい、組み立て方が分かるんですね、
はい、ここで一つ質問が来てます。
ありがとうございます。
コウ君の偽ママさんから、
お、
二の腕プルプルはどうしたら引き締まりますか、やっぱりジムとか運動ですかね。
二の腕プルプル問題ですよね、うん、なんかこれよく僕も筋トレとかしててダイエットするんですけど、部分痩せってしないらしいんですよ、人間って。全体的にこう脂肪が乗ってるから全体はやっぱ落とさないとっていうらしいですよ。なんかこう大きい筋肉を動かすとやっぱりその分脂肪が減るんで、二の腕をトレーニングするんじゃなくてなんか足とかやった方がいいらしいですね。
でも二の腕を少し細くしたいとか腹筋をつけたいとか、そういうなんかパーツの悩みってあるじゃないですか。
はいはいはいはい、
とかボディデザインする時ってそういうことじゃないですか。
でもなんか本当にパーツ痩せって存在しないらしいんですよ、本当です。
本当に？
はい、もう僕ボディービル大好きなんですけど、ジュラシック木澤さんがそうやって言ってました。
知らん。
もう有名人ですよ。ボディービル界では。
でもあるじゃないですか、 YouTube とかでもウエストを細くするには、要はこことここの筋肉、こことここの筋肉をやるとここが引き締まるからウエストは細くなりますよ。
細くなるみたいな。まあ、確かそれはあるかもしれないですね、そこの部分の筋肉を動かすことによってその筋肉がつくから、そこが。
だからその二の腕はどうしたらいいですか。
あ、そうですね、これ 三頭筋っていうんです、ここは、
うん、三頭筋をつけるにはどうしたらいいですか。
例えばペットボトルをこうやって普通に持って、そのなんてこれ言葉で説明するの難しいですね。
ラジオですから言葉で説明する
。頭の裏にペットボトルを持ってきて肘を固定して、そのまま肘は全く動かさないで手だけでこうやって持ち上げる感じすると三頭筋だけに効かせることができるので。
何リッターのペットボトル？
いや、最初は 500ml でいいですし、なんか慣れてきたらこう2リットルのペットボトルでもいけると思います。これすることによってやっぱここが引き締まるとは思います。 ぱ筋肉がつくんで。
なるほど。
ぜひ
コウ君の偽ママさんにはその三頭筋の、はい、三頭筋がつく、
そうですね、
エクササイズをおすすめということですね。
電車乗りながらとかでもできると思うんで、いろんなところで
変じゃない、そんなことやってる人
でもたまにいませんか、なんかこういう変なストレッチやってる人とか説得力ない答えになっちゃって
じゃあこの後は炙り最強おつまみを、
どっちゃんが、はい、いろいろね炙ったら美味しいぞってものを持ってきてくださったので、
美味しいかわからないものもあるんで、
怖、
判断してください。
僕がねこうお酒を飲みながら、お酒に合うか合わないか、僕も炙りに関してはめちゃくちゃうるさいんで、うわ、エイヒレとか大好きなんで基本居酒屋へ行ったら絶対
エイヒレはありますか。
ありません。
あれ、あ
のそういう当たり前なものはやりません。
あ、そっか美味しくて当たり前ですもんね。
そうそうそう、もう分かってるから、分かんないものだけ買ってきました。
じゃあ新しい発見があるということで、
はい、
いや楽しみですねその炙り選手権の前に一曲曲を紹介したいと思います。ラジオネームコウ君の偽ママさんからのリクエストです。スーパーフライで魂レボリューションです。
ロゴスプレゼンスキャンプラジオ、
スーパーフライで魂レボリューションでした。それでは炙り選手権、
イエーイ。今日はあの炙りで使うアイテムとして炭火もも焼き器とおにぎり焼き器、
これ焙煎してコーヒー豆の焙煎に使ったやつですよね。
で、おにぎりの方は展示会かなんかでなんだこれ、ね、ってなったやつなんで、ちょっとこれでブリカマとかやったらぴったりかなっていうので。
確かに、え、何にしよう、ちょっと
軽いものからいきましょう。
じゃあ これがいいですね。ナチョスですかね、これ、はい、ナチョスって炙るんだ、
香ばしさがアップしそう。
あ、
では
一個も想像できないですねこうやってじゃあ炙っていきます。まずはナチョスを炙っていきます。どんな味になるかは全く想像できません。
炙りすぎると
うん焦げちゃうし、
ちょっと火に近づけすぎかな。あ、なんかでもやってることかっこいいっすね、なんか男飯って感じしますね。なんかすごいラインナップいっぱいあるんですけど、
終わんない。
いや、そうですね結構いい感じに、でもどれぐらい炙ればいいか分かんないですね。い
や、めっちゃ焦げてる、
うん、あ、え、嘘、
うん、
あ、本当だ、もう、いい感じじゃないですか。
はい、
じゃあちょっと食べちゃいます、
ね、あ、じゃあもうそのまま、
はい、そのままいっちゃいます。香りはなんか、ん？
ん？
いただきます。うん、なんか旨味成分が全部飛んだ感じしますね
飛んだの？
なんかしょっぱさがなくなった感じしますね。
冷めたらいいのかな、今揚げた時の油が、
うん、だったら炙る必要
あるでも香ばしさは、
うん、後の方から味がしてくる。
そうですね、ビールを飲みながらとまた変わってくるかもしれないですね
そう、ビールに合うやつだから。
すいません、ビールいただきます。今日は皆さんありがとうございます。すいません、いただきます。あー、うめえ
どうでしょう、
ちょっとこれ飲んで、うん、薄いっすねなんか塩振りたくなります
じゃあもう次行きましょうか。
次
は炙ります。
じゃあ炙ったやつこっちに移動します、うん、はい、
ちょっといいですか、気になるのありました、
はい、
キャベツ太郎、
イエーイ。
これ多分聞いてるリスナーの方もキャベツ太郎多分一回は食べたことあると思うので、
はいはいはい、
想像しやすい味になるかな、うん、あー、ソースの、
うん、
ちょっと炙る前に1個食べてもいいですか久しぶりに食べます。うん、美味しい。じゃあちょっと炙っていきます。
はい、
ちょっといっぱいあるので、
うん、どんどん
スピーディーに、
どんどん
い
きましょう。
どんどんどんどん、はい、うん、あ、なんか炙りやすいっすね。
コロコロ
コロコロします。あ、コーヒーの焙煎思い出すな。
でももう色ついてる、でも茶色いからもう分かんないの、
ね、
元が茶色い、
元が茶色い。
どれぐらい炙ればいいか分かんないですよね、
うん、でもちょっと焦げ目つかない意味ないですもんね、
うん、ね、
おー、いい感じ。
はい、じゃちょっと香ばしいやつを、熱いかな、あ、なんか
お、匂いがめっちゃ香ばしい、
うん、強くなりますね、うん、あ、これはうまい、
おいしい、
これはうまい。これはビールが進みます。
良い良い良い。あ、進めてください。
味濃くなった。
濃くなりましたね。
パンチが強くなった気がしますね。
なんかソース以外の
高いの初めて食べた。
ソース以外の風味が消されて、ソースが目立つようになりましたね。
なんか不思議。
はい。やっぱ塩分飛ばすんじゃないですか。でソースだけ残ったみたいな。
面白い。
うまい。
では。
はい。これもまた美味しそうになりそうな予感してきますね。リッツと
バタークッキー。
バタークッキーですね。溶けたりとかするんですかね、もしかしたら。
何が溶けますか。
バターの部分とかが。
いやもう練り込まれてますからね。
そう、練り込まれた部分がこうとろーみたいな。
素直だよね。うん、バタークッキーって言ったらバター溶ける。
あ、なんか。なんか焼きたてみたいな。
焼きたてのクッキー。
うわーうまそうこれは、うん、あ、こんなしっとりするんですね。やっぱバターが溶けてるんですよ。なんかしっとり、しかもバターの風味も強くなりましたね。なんか映画館のポップコーンのキャラメルポップコーンの味しません？
うん、なんだろう、なんでキャラメル。
クラッカーと言ってなんとか塩味がすごい。塩味がついちゃった。
確かに
一緒にポップコーンみたいな
塩味が甘みを際立たせてて美味しいみたいな。でもちょっとしっとり感があり
ますね。
すごいしっとりしてる。
クラッカーいってますけど、ちょっとどんどん口の中の水分が。
ビールがあります。
あ、ビール、あ、
そう
そ
う、ビール
食べた。あ、そうそう、忘れてた。ビールに合う。そうですね。でも僕個人的にはしょっぱいのが好きなんですよ、ビールとの相性は。だから
チョコレート、ビールとショートケーキは。
いやちょっと気持ち悪いです。
ビールとショートケーキはちょっと。
だから美味しいんですけど、ビールの当てとしてはなしかなとは思っちゃいます。
ーコーヒーか。
はい、コーヒーとかね、こうおやつとかだったらすっごい美味しいですね。これがリッツ。リッツ、あ、でも普通に焦げてる匂いするな。
薪火なんで、薪の香りがついてる、
う
ん、
あ、そういう
かもしれないですね。うん、
おー、これはうまい。
うん、お
ー、おいしい。うんうん、こんなパリパリでしたっけ。
うん、あ、おいしい。うん、あ、ちゃんとこれ、
う
ん、
サクサクになった。
サクサクになりますね。
うん、
炙りがいがありますね。
これはありです。
ありですか。これにこれをつけたらどうですか。
あー、あー、おいしそう。ディップ、あ、こちらであります。これは、あ、うまっ。思いついたんですけど、これの上に明太子とかも美味しそうですね。
あー、明太マヨね。
はい、明太マヨとか。うわ、これはリッツはありですね。え、これなんですか。
ドーナツ棒。
ドーナツ棒、
はい、あのかりんとうの大きいのみたいな。
へー、これ楽しみですね。ネオ、なんていうんですか、
ネオバターロール。
ネオバターロール、
黒糖ロール。
それこそこの中のバター溶けるんじゃないですか、トロトロになって。
あー、いいかもね。はい、
あ、バームクーヘンと、
バームクーヘンとドーナツ棒いってみましょう。
あ、ブニョってしてそうな、なんか
絶対冷めた方が美味しいやつ。
お肉に見えてきましたね。なんか
揚げたてみたいなことですよね。うんうん、油が包丁を入れたところからじゅんわりきてる。ドーナツ棒。
はい、どうぞ。
なんか食べる前からちょっとなしな気がしてきたな。
食べず嫌いは良くない。
そうですね。僕の悪いところです、それは。いただきます。じゃあドーナツ棒をいただきます。あ、これダメです。パッサパサす。これなんなら美味しくないです。梨すぎるですね。梨寄りの梨です。
はい、どうぞ。
バームクーヘン、いきます。あったかくなったバームクーヘンですね。変わんないかもしれない。
チーズつけたら美味しいかも。
あー、もうそれ豚バラの肉巻きと同じ原理ですよ。です、
ね、同じ原理
です。甘辛を。
きた、ブリカマ。どうやって食うんだろうこれ。
おにぎり機にめちゃくちゃいい感じに
ぴったりはまりました。
このためだけにあるみたいな。すごい、塩も振ってあるんですね。
はい、じっくりめで。
じっくりめで。いやー、こいつは長い戦いになりそうだな。
ブリカマを焼くのに時間がかかりそうですので、
はい、
1個メールを。香取のメガネになりたいさんからです。
はい、
朝めっちゃ弱いからなかなか起きない。どうすればいいかな。こうちゃんの気象ベルは何ですか。知りたいです。
ああ、僕あの起こしてみ一回ちらっと話したことありますよね。起こしてみっていうアプリで起きてるんですけど、それも計算を 3問正解しないとアラームが鳴りやまないっていうアプリなんですけど、ちょっと気象アラームを流していいですか、うん、一緒にごめんなさい。すっごい嫌な音が鳴るんですよ、ちょっとすみません、あのラジオ聞いてて不快に思われる方がいらっしゃいましたらちょっと申し訳ないんですけれども、僕のアラームはですねこれです。
なんか心臓が飛び出すような感じがしそう、はい、起きた瞬間。
ちなみにこのアプリ入れた方はですねラウンドライトトゥーン1っていう音名です。
今のが、
はい、なのでこの起こしてみーってアプリ入れた方はぜひこの音で本当に飛び起きます。うわーびっくりしたって感じでいつも起きてもうそこから二度寝はできないぐらいびっくりして起きるので、そこから僕も朝は別に全然大丈夫になりましたね。
ちなみに今日の3問は何だ。
今日の3問ですか。本当にしょうもない問題ですよ。3たす4とか簡単な算数の問題です。でも朝って本当分かんなくて4たす3ずっと迷っちゃうみたいな。
今は大丈夫です
か。今大丈夫です。普段もバカなんですけどやっぱ寝起きもっとバカなんで全然わかんなくて
3たす3
6
いやいやいや
危ない危ない。
ちょっと
バカにしすぎですよ。そうだ、それぜひ朝が苦手だなって方は起こしてみーってアプリ無料なので入れてみてください、
はい、
ここで1曲曲を紹介します。ラジオネームカトリのメガネになりたいさんからのリクエストです。ブルーノマーズで The Lazy Song。
ロゴスプレゼンツキャンプラジオ。
ブルーノマーズで The Lazy Song でした。ブリカマが焼ける前なんですけれども、これはですね僕が楽しみにしていたネオ黒糖ロールですね。
中にマーガリン入ってるタイプなんで、
そう、
それが外に出てジュワッカリってなるか、中でふわっとろってなるか。
中に出てとろっとカリってなってほしいですね。なんか捕まってるやつみたいですね。
可愛い、見た目が可愛い。おにぎり機に挟まれるパン。
拘束されてる。これおにぎりの方が便利ですね。
うん、なんか上下ひっくり返したやつはそっちの方がいいかもしれないです。
耐熱性があるのか全然びくともしない。
びくともしないです ね、 ね、
結構直火なんだけど
焼かれ慣れてるのかもしれない。
俺パンだし
俺パンだし、なめんなよみたいな。でもちょっと後ろが焦げ目がついて、このちょっとカリッとさせたいですよね。
あ、いい感じに焼けてきましたね。
どうだろう、
お、いいんじゃない。
いい感じじゃないですか。
いいっすね。
どうだろう、これちっちゃい頃よく食べてたんで。
あ、でも
あ香ばしい。
黒糖も負けてない。
うん、うん、あ、うん、まっ、
うん、
これもう焼きたてって言われても分かんないですよ、う
ん、マーガリン溶けて、
うん、
パンに染み渡った。
染み渡ってますね、うんうん、でもこれはお酒のあてではないですね。朝ごはんに食べたいですね、うん、
朝食です。
ああでも美味しいです。きた、コンソメですか。
エアリアルのチーズにしました。
チェダーチーズ。
それはおにぎりじゃない方がいいかもしれないですね。ここでコロコロするから
炭火焼き、
うん、
これナンバーワン決めるの難しいですね。
ちょっと焦げ目あってもでも美味しいのかな、
うん、まあそうですね。でも何個か焦げてるんで、
ね、せっかく炙り選手権、
うん、このチーズと苦味が合うのか、うん、焦げた。よし、そろそろ
エアリアル上がります。
なんかトントロに見えてきました。
うわ、チーズか、
うわ、
うわすごい。
じゃあ一番このトントロみたいなやつ、
チーズシュ
ー。あ、
うん、
美味しい、
うん
うん、
あり、うん、なんかコンソメっぽくなりますね。
なんかチーズ感ちょっと、
うん、
ちょっとマイルドになる。
マイルド、美味しいですね。これはビールに合いますね。
これうまい。
あ、うま、
うん、
お腹いっぱいだったはずなのに、
うん、
食べれる。
進みますね。それでは炙り選手権終盤戦になってきました。いやね、当たりもあれば外れも多いという。次は何を スルメ VS ブリカマ。うわ、ブリカマができました。じゃあちょっとオープンしていきます。オープン。うわ、香りがすごい。あー、もうブリ
感想
うわー、居酒屋って匂いしますね。おー、魚介系の。
どうなんですかね、味の方は。
磯丸水産みたいな
じゃあお箸で
つっつきますか。
ほじくって食べてみてください。
あ、すいません。うわ、サックサク。ありがとうございます。
うわー、美
味しそう。
油がいい感じに、
うん、うわー、いただきます。うわ、これはうまこれはもう優勝とか言いたくないですけど、これやばいですね。
美味しい。
めちゃくちゃ美味しいです。
普通に家のグリルで焼くよりも、
いや、そうですね。この皮が美味しいですね、
うん、
優勝しちゃった。
優勝。
いや、バーベキューもそこそこ美味しかったけど、
あの、そうっすね、今日1位ちょっとダントツですね。
まだ炙りがいるんですよ。
いや、もう大丈夫です。
今もう囚われてるんで、おにぎり機には。
優勝候補第
2。うわ、優勝候補第2弾来ました。うわ、匂いえぐ。
これはすごいな。
うわ、
これマヨネーズ七味じゃないですか。
うわ、そうっす。スルメイカのこの香りが増して、臭みの部分がすごい増してますねこれだから家にあったら家中がスルメの匂いになりますね。
なりますね。暑いんで気をつけてください。
いただきます。噛み切れないこれせんべいです。
え、
イカせんべいになりました。スルメパリパリなのかな。
あれ、炙りと言ったらなのに、
なんか苦くなりました。めっちゃ
ちょっと分厚いの
を、分厚いの食べてみていいですか。
ちっちゃくして、
全然味違う
場所による。
分厚いのは美味しいです。これ醤油前が美味しいのかな
まだラスボスが
餅ですよね、これも、はい、
豆大福。な、
豆大福か。
いや、それ買い出し中に小林さんに電話したら大福大福ね
小林さん推しなんですかマシュマロも炙ると変わりますもんね、味が全然、うん、そういう原理なのかな砂糖が多いとちょっと変わるんですかね。
うん、どうなんだろう。初めてやります、大福。
へ、やったことあるんですか。
ないです。でオーブントースターで焼いたことあります。
あー、はいはいはい、
豆大福をちょっと硬くなっちゃったからトースターで焼いてみようって言ったら美味しくなった。
へえ、それはちょっと期待大ですね、うん、これがぶっちぎりの1位になる可能性もありますもんね。
ありますよ。
ちなみに冷めたクッキーめっちゃ美味しかった
元に戻ったんじゃない元に
戻ったんじゃない。違う、香ばしさが残ってザクザクになった。
こんなもんすかね。
こんなもんすかね。結構溶けちゃいました。ドロドロしてますね
でもあんま熱くない。
あ、そんなに中もそんな炙ったって感じしないですね、
うん、大福が熱々になってる食べらんない。でも餅、焼き餅ってこと、うんうん、
あ、
焼き餅にあんこも合うな。
はい、どうぞ。
いただきます。お餅とろっとろです。
美味しいでしょ。
口の中で溶けます。待って、これは下克上のような。こんなうまい大福初めて食べたもん。
あ、うん、
なんか
小林さんさすがです。
豆が香ばしい、
うん、
これは
決まったんじゃないですか。第1位は
ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
でん、リッツ。
何、1位が
1位リッツ、
2位は
2位は、ブリカマですね、
はい、
うん、3位は
3位はキャベツタロス。炙り、お酒部門じゃないですか。朝ごはん部門は っぱこの黒糖ネオロールですね。でデザート部門は饅頭です。
わあ、大福、
ね、大福です。大福ですね。だからお酒じゃなかったら衝撃1位はやっぱり大福ですね。
クッキーよりも。
クッキーよりも。
クッキー冷めたの食べてみて。ほらサクって戻った。
うん。
あれですか。
炙る前に戻りましたね。
香ばしさは残ってるよ。
薪の香りはちょっとありつつ、やっぱリッツの良さをちょっと解説したいんですけど、なんかいろいろ楽しみたかったんですよ。こう明太マヨのせたりとか、醤油につけたりとか、こういろんなバリエーション楽しめるんで、こうケチャップつけても美味しいだろうなと思ったし、お酒って飲むと楽しいじゃないですか。なんかいろんな楽しさをこう自分で発見もっとできるっていう、すごい面白い炙りおつまみだなと思ったんでリッツに選びました。でブリカマはただもうブリカマじゃないですか。もう素材勝負なんで、なんかもっと伸びしろがあるなって思ったんで。
わかりました。
なるほど、
それでいいか。
ではリッツ
1位ということで、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
皆さんぜひ、炙りおつまみやるときはリッツ、多分すぐ近くに売ってると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。ロゴスプレゼンツキャンプラジオのパーソナリティは鈴木浩介が担当しています。いよいよキャンプ場からのキャンプラジオも最後になりました。自然の中にいるとですね、すごく心も気持ちよくなって、なんか明日から頑張ろうっていう気持ちになんかリセットできますよね。すごくキャンプの魅力をまたより一層自分の中で発見できたらなと思います。なんか今日思ったんですけど、正直失敗もいっぱいあったじゃないですか。例えば薪があまり割れなかったりとか、たこ焼きが上手にできなかったとか、でもその分やっぱ成功したらめちゃくちゃ楽しかったし、タコスとか感動したし、炙りブリとかね、めちゃくちゃ美味しかった。失敗しても楽しいって、
そうロゴスもそれを言ってて、失敗も思い出って言って、結構キャンプの思い出をこう振り返ると、あの時あれ失敗したよねっていうエピソードが一番に出てくるから、その失敗もみんなの思い出になるよねっていう、失敗も全然いや、そうですよね、楽しめる。
だからこう失敗をねしないようにとかっていう職業でもあるので、なかなか怖いんですけど、けどキャンプではいっぱい失敗していいんだ、その失敗が思い出になる、楽しい思い出になるっていうのがキャンプの魅力だなって感じました。
よかったです。
なのでまたね、今回欲しいギアがめっちゃできちゃったんで、またねお仕事を頑張ってお金貯めてロゴスさんの商品をね揃えていきたいなと思います。
ありがとうございます。
この企画を企画してくださったスタッフの皆さん、本当にありがとうございました。
また楽しい一日でしたね。
はい、楽しかったですね。自然をずっと感じながら野生に戻ったような鈴木浩介でした。それでは皆様、キャンプ場からの番組にお付き合いいただきありがとうございます。番組へのご意見、感想、僕へ伝えたいことや、アウトドアにぴったりの曲のリクエストなど、番組公式ホームページから自由に送ってください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。本日はこの辺でありがとうございました。さようなら。この後はロゴスからのお知らせです。
9月20日にロゴスの絵本が発売開始。この絵本はひくん、みずくん、きくんという可愛いキャラクターたちの暮らしを描いた物語です。それぞれを主人公として3冊同時にリリースするロゴスオリジナルの絵本シリーズです。物語を通して自然とアウトドアに触れることができ、読み聞かせをすれば家族キャンプに行くのが楽しみになる絵本になっています。可愛いキャラクターをぜひ見てください。9月27日から29日の3日間はロゴスのお祭りメイプルフェスタを開催します。展示品をはじめとする対象アイテムがお得に購入できるビッグチャンスです。ぜひお近くのロゴスショップにご来店ください。ロゴス公式ホームページの特集企画にて9月13日に詳しい情報を公開します。ぜひご覧ください。
この番組の過去の放送は番組公式ホームページからアーカイブスをぜひチェックしてみてください。番組ホームページのアドレスはキャンプラジオ .jp です。ロゴスプレゼンツキャンプラジオパーソナリティは鈴木浩介でした。